この映画が、全てがつながっているっていうセリフから始まって、
うんうん、
最後全てがつながっていると確信することがあるっていうセリフで終わっていくその流れがすごい美しくて、
うん、
すごいいい映画だなって、気に入りました。まずいいなって思ったシーンが、最後、良一と舞が、舞が大学受験駅に、に連れて行って送り出す時に、会話しているところで、舞がやってやるよと言った時に、それを見て良一が立派になりすぎだよって泣いてしまうところがすごい好きなシーンで、確かに立派になった娘を見て感動したって部分もあるのかなとは思ったんですけども、それ以上にその、立派になった娘にナズナが見えてしまって、久しぶりにこうナズナに会えたということに感動して泣いたんじゃないかなというふうに思いました。でそれが、まさに全てがつながっている、ナズナが、亡くなってしまってはいても、その肉体を滅びてもその精神性だったりとかナズナという人間性がその次につながっていて、前の中に見えたからこそ、久しぶりに会えて泣いてしまったというようなシーンに見えて、すごいグッときました。
すごいグッとくる今の話聞いて
であとゾッとしたシーンもあって、
で
それはナズナが、横浜の病院でお医者さんとお話をしてるところで、お医者さんの声は無言なんですけど、でナズナの顔をどんどんどんどんなんかアップで撮っていって、すごい苦しそうな顔、おそらくがんの状態が悪いよっていうようなことを言われてるシーン で、でどんどんどんどんなんか夕暮れのような優しい光が包んでいって、ナズナの厳しい顔って言って、そしたら次の瞬間にヘッドランプ、クロップランプがバンとついたアップに切り替わって、それがパンと消えちゃうんですよ。すっごいゾッとして、なんでかっていうとその、なんか命が消えてしまうことをなんか暗示されたような、
そういうふう
に映像的にすごい感じてしまって、すごいなんかゾッとしました。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週も4月22日に代官山 T サイト内の代官山蔦屋書店で開催されたオンラインサロン鈴木 P ファミリー初のオフラインイベント、鈴木敏夫とまみこによる父と娘の映画談義の模様をお送りします。今回のテーマは4月17日に公開された映画人はなぜラブレターを書くのか、船を編むで知られる石井裕也監督が綾瀬はるかを主演に迎え、2000年3月に発生した地下鉄脱線事故にまつわる奇跡のような実話をもとに描いたドラマです。出演は鈴木まみこさん、博報堂の小松俊博さん、鈴木 P ファミリーの皆さん、そして鈴木さんです。今週はこんなお話から。
でちょっと映像に特化して見られた敏夫さんに質問したいんですけどこの映画で映像的に気に入ったシーンだったりとか気になったシーンってありましたら、もし教えてください。
高校生のナズナとそれからあの彼、良かったですよね。繰り返し出てくるでしょ、これでその一連がね、すごい好きだったんですよ、
電車の中ので
電車の中で、そうなんだけれど、彼がさ、なんていうの、事故に遭う、それを教室の中で知るじゃない、あそこなんかの声の出し方、すごいでかい声言うじゃない、で今度はその事故現場へ向かう、今度は葬儀でしょ、いずれもね、なんか良かったんですよ、出会いからそこまでが、なんか僕の中でそれは切り取られたんですよ、すごい印象に残った、
セリフがなくてもそういうものが、
そうだって特にそれはね、本来セリフがないわけでしょ、
そうですね、
ね、だって相手の名前も知らないんだから、お互い、でもお互いがお互いをずっと見てるじゃない、そうするとね、あそこだけはね同じなのよ、セリフのある映画もバージョンもそうじゃないのも、 それがすごい良かった、だからその無音の面白さっていうの、今回ね改めて思ったんですよ。例えば黒澤明っていう人は大事なシーンは全部ね音楽ないんですよ、
そうなんですね、
そうで、セリフもないの、でね、物の方によると最初からそういうことを、 だからまあついでに言っちゃうとね、ジブリでもまあ音楽打ち合わせするじゃない、一本映画作るとき、
うん、
やっぱり宮崎駿もそういうね映画いっぱい見てきたし、やっぱりその流れの中にあるから、
は
い、ね、まあ僕が言いたかったのはトトロなんだけれど、
はい、
トトロでね雨の中トトロに出会うじゃない、
うん、
さ最初から言ってたんだよね、宮さんは久石さんに対して、
うん、
ここ音楽なしって
。へえ、
そうなんですか。
そう、俺でやっぱりね多分ね、
うん、
ここは無音の方がっていうのが日本映画の伝統。
へ
え、宮さんもそれをやりたかったんですよ。
うん、
だから僕はねその、まあ、もちろんその打ち合わせに参加してたでしょ、
はい、
これで久石さんは分かりましたって言ってやってたわけ、
うん、
でその後僕ね実を言うと久石さんと会う機会があって、
うん、
音楽作ってって言ったんですよ。
そうなんですか。
そしたら久石さんがね、
はい、
だってあの時ねだって宮崎さんないくてって言って言ってたじゃないですかって、
はい、
だから僕が言ったのはどこで気が変わるか分かんないから作っといてって。
うん、
俺で繰り返し、
うん、
あそこでなるでしょ、ミニマル、
ミニマルミュージック、
そうミニマルやとか入ってもう具体的にあれ要求しました。
うん、
これ面白いんですよ。で何が面白いかっていうとね、で実際、まあ、編集っていうのかダビングの時そのシーンが来るわけじゃない、
はい、
これでねそれは僕だってドキドキだけど久石さんもドキドキなの。だって誰も知らないんだから、宮さんはもちろん、
うん、
これでね、はい、久石さんが俺の方向いてねイムインクしたんですよ、
うん、
本当にこれ、
うんうん、
こうやってやってねこれ時たまあるんだけれどで鳴ったじゃない、
はい、
鳴った瞬間ねでそのシーンがあのシーンが終わるじゃない、そしたら宮さんがね久石さんのところに近づいてねよかった
なるほど。
いやこれね何が言いたいかっていうとね、はい、さっきの今ここなのよ。
うーん、
ね、過去にどういう話をしたかなんてどうでもいいんですよ。
そういうもんなん
ですね。その時の気分なの。はい。
すごい話だったね。
貴重な話ありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございます。それを今話聞いてて思ったけど、あの二人が電車の中のシーンって本当にさ無音じゃん。であれでさ見つめ合ってもうすっごい見ててドキドキするじゃん。
これ緊張感ありました
ね。ね
あれ。
しかもあのさ初恋みたいのってもう一生経験できないからなんかすごいあのドキドキ良かった。
確かに。
あれ売ってたら買いたいよね。
僕あの 女優さんというのか彼女、うん、
トーマアミさん、
トーマね、あの子すごい良かったよね。
良かった。
でそれに対してなんていうのちょっと離れたとこから見つめる細田くん、
うん、
あれも良かったしね、
うん、
あれもう冗談ぐらい良かった。だからついね僕ねなんだっけ、あついでだから言っちゃうね、この間日曜日かな、
うん、
朝日新聞にね映画表が出たんですよ。
おお、この映画の、
この映画の、
うんうん、
これでねこれ見ると読むとね今日僕がここに登場して喋るのに影響が出るなと思ってね、
うん、
読むのやめようかなったけどつい読んじゃったんですよ。そうしたらそこでね、まあ、その映画評論家の人がやっぱ細田君のなんていうのちょっと神聖な、
うん、
ね、性善説、
うんうん
ね、善に基づいたあれがね、
うん、
これは石井さんという人にとってはね大事なテーマなんだと。
へ、
だから町田君だっけっていう映画あるじゃん、石井裕也さん、
うんうん、
そうするとあの映画がねでも同じことをやってるって。
へ、
ついね僕ちょっとビデオで撮っといたんでね、
うんうん、
その映画見始めちゃったんですよ、
うん、
まあ、これ全部見てると時間ないからと思ってやめたんだけれど、
うんうん、
でも同じことやってんだよね、うん、それは面白かった。だから人間に対する信頼だよね、
うん、
そう思いました。
すいません正直な話なんですけど、うん、普段あんまり見るタイプの映画じゃ正直なくて。
あ、そうなんですね。
はい、ちょっとこういつもそのスペースでいろんなテーマが掲げられるので、うん、すごいその多様性というか、
うんうん、
いろんな映画が出てくるので一生懸命こうついていくのに必死な感じなんですけど。
あ、毎回見てくださ
って。あ、そうです、はい、
あ、それが一番嬉しいです。
はい、で実際にその鈴木さんはそのジブリで宮崎さんたちが書いてきた絵コンテとかを見て最初に面白がってそれを形にするかどうかっていうのを、まあ、面白がって決める役割というかそういうこともされてると 思うんですけど、それとプラスでその、まあ、今週のラジオの方ですごくその今村翔平監督のことを褒めてたりとか、先ほど の, その黒澤明監督のお話とかもあって、まあ、全部タイプというか方法が違うような、面白がり方も違うような、いっぱいいろんな映画をその膨大に見て、まあ、感想を出したり形にしたりこう楽しんだりしてきてると思うんですけど、それって全てその違う、何と言いますか、その向き合い方をされてるのか、それともその全部こう同じとまでは言わないと思うんですけど、その自分の中で楽しんだり面白いっていう純粋な気持ちでそれを見てるのかっていうのを教えてほしいです。
もちろん洋画も見るんだけどね、その一方で日本人って何を作ってきたんだろうって、それに興味あるんだよね。だからさっきの今村翔平もね、そういうこと僕喋っちゃったかもしれないけれど、ね、あの人のテーマって一個だったんですよ。日本人は南方から来たって。そうするとね、どうしてって。そうすると彼の映画はね、見たくなっちゃうわけ。で前に見てるはずなのにね、まだまだね、繰り返し見たりしてるんですよ。いやだから今日もこれ話聞きながらね、まあ監督はこういう今回映画作ったんだけれどね、僕なんかずっと思ってることの一つとして、そのなんて言ったらいいのかな、今回も家族でしょ、時代のテーマになるそういうテーマってね、大概ね危機が訪れた時なんですよ。要するに家族がね、みんなが幸せでやってる間はね、そういうのって映画にしてもなかなか映画にならないのよ。ところがね、例えばまあ僕らで言うとナウシカ、あれね自然が脅かされてたんですよ、そう危機にあったの。そうするとね、映画で作ろうってことになるわけ。そんなこともねちょっと今日は感想として思いましたね、みんなの話も聞きながら。そうするとやっぱり滅びゆくものと、そして新しく生まれるもの、いろいろあるんだなって、でそういうのを映画から僕はね、なんかなんていうの、学び取るっていうのか、それが好きなんだよね。タイのね、カンヤダという人と知り合って、まあ、すごくね僕としては勉強になったんですよ。でなんでかって言ったら、何しろ南の方でしょ、そ今村翔平の映画と関係あると思ってたわけ。そういう、ね、好奇心もあったのよ。と同時に、ね、付き合ってってみたらね、彼女には5人の、ね、兄弟がいるわけ。男が3人で女性が2人かな。そしたら5人子供がいるでしょ、お父さん全部違うのよ、お母さんは1人。ところがこの5人がむっちゃくちゃ仲いいわけ。それって一体何だろうって、そうするとね、つい考えるわけ。そういう時に昔の日本もそうだったのかなって、いやこれ本当かどうか分かんないよ。でそういうことを考えるのが、ね、好きなんですよ。で映画の中からそういうのを、ね、探し当てるの好きです。はい、
こう私はすごくテンポ感が印象に残りました。なんか試合のボクシングの試合のシーンだったりとか、あとこう家族で話し合った後にこうナズナがこう死んでしまったっていうシーンまで、がなんかすごく切り替わりが早くて、
早かったよね、
なんかすごくえって思ったし、あとボクシングの試合の方もこう私が思っていたよりもこう割と あっさりというか、こう試合時間が短かったかなっていう風に感じて、でもその物語の中ですごく決定的な出来事がこう思っているよりもスッて起こるんですけど、もうその後のこうテレビを見ていてお父さんとお母さんがこう喜ぶシーンだったり、あとナズナが死んでしまった後にこう家族がでも明るく過ごしているっていうシーンとかを見て、なんかこう起こった出来事をその後の登場人物と一緒にこう自分の中で噛み締めることができたので、そのテンポ感とその後のこう他の登場人物の動きがすごく印象に残りました。であと質問を鈴木敏夫さんにさせていただきたいんですけど、はい、こう一度私久石譲さんにこう人からの評価っていうのをどういうふうに受け止めたらいいかっていう質問をしたことがあって、でその時にこう久石さんがこう自分が満足するだけの仕事をしてそれでも周りから評価が得られなかったらそれは周りがバカなんだって思うくらいでやっていいよっていうふうに言ってくださったんです。
へえ、かっこいい。
でそのでも鈴木さんのようなこう映画を作って 世の中に届けるっていうお仕事をしていると、その人からの評価っていうのをこう気にしないわけにはいかない場面っていうのもたくさんあると思うんです、
うんうん、
こうやってこう映画についてこうみんなで語り合う場があったり、こう口コミが映画のその興行収入にこう大きく影響したりっていうこともあると思うんですけど、
うん、
こう久石さんが言ってたように自分たちの中でその作品を突き詰めていくっていうことと、あとこう世間からの評価をこうどう考えるかっていう、そのバランスの取り方を今までどういうふうに考えてきたのか伺いたいです。
うん、
別々に作ってきましたよね。やっぱり評価っていうのはね、お客さんにいっぱい見てもらうことだと思うから、それはそういう目的で作る、うん、でも一方でこれ本当に少数でいいから楽しんでくれる人がいたらそのために作るって、両方をねバランスよくやっていくのは面白いんですよ。僕はそうでした。
はい、それは一つの映画で両方バランスよくっていう
こと。違う違う違う、別の作品作るってことよ。
へ、
うん、短い作品作ったりね。
あ、
だから式日って安野がやったやつ、
うんうん、
そうするとねあれは面白かったんですよ。まあ、つい先だってあるところで喋ったんだけれど、うん、まあね、安納でね映画を作ろうって、でみんな集まってたわけ。そしたらねやってるうちにね、最初はねなんかあいつに言わせると戦艦じゃなくて軍艦かな、忘れちゃったけれど、
うん、
ちょっと SF チックなやつやろうって言ってたのが、
うんうん、
だんだんだんだんねテーマが変わってきたわけ、
うん、
これで最終的にね式日をやろうってことになるんだけれど、
うん、
そうするとね毎回いろんなスタッフ集まってみんなで相談するでしょ、集まる人数が減ってったんだよね。わかりますか。だから最後まで残ってたの多分俺だけ。それによってね安藤とねある信頼が生まれたんですよ。だからその時去年の暮れかな、その式日をめぐって話した時、あの公開の場で彼がね、まあ、あの100人の人に見てもらって3人が分かればいいって、
うん、
まあ、そんなことを言ってたよね。
言ってたね、
うん、分かってもらいました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日実は私は敏夫さんの姿を見るのを目的に来てしまって、あのすいません、あの人はなぜラブレターを書くのかをまだ見ていなくて、
うんうん、
でも皆さんの話をすいません本当に、あのでも皆さんの話を聞いて今日のレイトショーか朝明日の朝一で必ず見ようと
思います。素晴らしいです。
すいません。で一つあの質問があるんですけれども、先ほど早尾さんは今ここに生きてるからすごく幸せなんだっていうふうにおっしゃっていて、で敏夫さんは先ほど久石さんのお話のようになんか未来をすごく予測して生きているんだなって思っていて、それがなんかすごいと思うし、それが素晴らしいと思うし、それがすごい能力なんだなっていうふうに思うんですけれども、そう思っている敏夫さんはどんな時に幸せを感じるのかなっていうふうに聞いてて思っていて、はい、それをちょっと質問したかったです。
さてはパパのファンですね。
はい、もうあの愛しております。
すごいね。
いやね、考えないんだよね。
あ、なるほど。
それ考えたらそれ達成した時にね、それで終わっちゃうわけでしょ、
うんうん、
そしたら次のやつ見つけなきゃいけないから大変なんですよ、うん、
あ、なるほど。
だから僕はあんまり考えないですね、そういうの、うん、
素晴らしい。
だから僕もどっちかっていうと宮崎駿と、まあそこは多分似てるんでしょうけれどね、今ここなんですよ。あんまりね過去のことも考えない、
うん、
そしてあんまり先のことも考えないんです、
うんうんうん、
今とねちょっと先の未来、
はい、
その程度でやってきましたね。
ありがとうございます。
はい、
になりました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。でもさ、なんか日常の中でさ、アイス食べてる時とか幸せじゃないの？そういう幸せはあるでしょ。ありがとうございます。
本日はありがとうございます。
ありがとうございます。
FFI の高3の内藤凛です。
高校生、ありがとうございます。
高校生です。
今作は自分が同世代ということもあって、日々自分の家族であったり周りの人に感謝とかありがとうっていうことだったり、日々の伝えたいことを伝えていくことの大切さっていうのを改めて感じさせていただく作品だったなというふうに思います。
うん
うん、私はこの映画におけるラブレターっていうのは言葉にすることで初めて自分の気持ちに気づく一方で、言葉では伝えきれない感情もあると感じ、
うん、
その相手に伝えるためというよりも自分の感情を整理する行為として、
うんうん、
このラブレターが使われているのではないかなというふうに感じました。
うんうん、
その上で私は普段 メディアにすごい興味があるので、メディアについて探求しているのですが、この映画というの中での核というもののように、核っていうことの形を取ることの良さと、その限界についてであったり、今作に対して感動や共感できるシーンも多かったと思うのですが、人々の感情に働きかけて共感を呼ぶような作品はどのようなものなのか、どうお考えになっているのかを聞きたいです。
共感を得るものってね、実はね、共通するものは何かって言われるでしょ。そうするとある時期は共通してるんですよ。だけどどんどんね変わっていくの。そうするとね、その変わっていくのにね、追いつけないとね見てもらえないのよ。だからそこをねちゃんと見てることですね。
その見るために普段どのような SNS
いっぱい映画見るの、それが一番です。
映画を見て、
そういう映画を見たり本を読んだり、これで自分は考えておくと、そういう観点で映画を見ると面白いですよ多分。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が質問したいのは、こう映画の内容もそうなんですけれども、映画の見方、まさにその君たちはどう生きるかの時に宣伝で何も見せなかったっていうやり方があったと思うんですけれども、あれで私初めてそういうふうに映画体験をした時に結構衝撃を受けて、でそれ以来どの映画ももう基本的に予告編も見たい映画をほど見ないようにしてて、で今回も綾瀬はるかさんだけが見えてくらいで、誰が出てくるかも、だから妻夫木さんが出てくるとかも何も知らずに行ったら、だからもういろんな人が出てくるんだみたいなことでまず驚き、で電車が出てきたんだ、でも電車の話じゃないのかなと思ったら脱線事故の話だったりとか、で川島さんって聞いたことあるなとか、大橋ジムとか聞いたことあるなとか、そういうところで俺もあの人絶対あの本物っぽい人だなんかで、お父さんが実際に演じてるとか、そういうところもすごい、だからやっぱ今回の映画も見方として私は何にも知らない見たから全然分からなくて、それがもう非常に楽しくて、で今皆さんはちょっとどういうふうにこういつも映画を見られているのかなっていうのをちょっとお聞きしたかったなというところ。
私は結構原作とかを読まないで先に行きたいって、そこまで情報なしでは見に行かないけど、でもなんか後から読みたいなっていう派なんだけど、みんなはどうですか？
広告の CM 作ったりすることもあるんですけど、でなんか鈴木さんがなんかこの映画のテーマは何で、監督は何を誰に伝えたかったんだみたいなことを常に考えることで、作り手側のプロデューサーのなんか視点が強くなるみたいなことをおっしゃってた時に、そのテーマで映画100本ぐらい見てなんかメモを書いてたんですよ。だからそれが結構癖になってて、さっきのなんかこの映画のテーマ、喪失の中の幸せだなとか、で特にねこういう家族の分断された時代だったりとか、まあ、ラブレターってもう時代遅れみたいなところの中で、時代遅れの中にもそういうメッセージの伝え方があるんだみたいなことを、なんか監督が僕らに伝えてくれてるのかなみたいなことだったんで、やっぱテーマと何を伝えたいかみたいなことはなんか考えながら映画見るようにしてます。
鈴木さんに教えていただいたことなんですけど、映画には結構時代性みたいなのがあるっていうふうによくおっしゃっていて、で最近私映画の見方がちょっと変わったなと思うんです。それはずっと僕受動的に見てたんですよ、ただ単にその場面描写に入り込んで、その感情のつぼ押しみたいなのをされることが、いいと、じゃなくてその主体的に見るっていうんですかね、この時代性は何だろうとか、まあ、さっきテーマみたいなことは何かっていうふうに考えながら見るっていうのが、全然そこには到達できてないんですけど、まだねそういった映画の強い見方みたいなものは、でも最近すごくそういうことを考えながら見ていて、押井守さんもよく考えながら見ることで映画の見方が変わるっていうことをなんかおっしゃっていて、なんかそういったところにヒントがあるのかなって思いながら最近ちょっと見たりしてましたね。
へ
え、やっぱり単純だよね。だってどうしてかっていうとね、映画って2種類あるのよ、要するにお客さんを楽しませるために全てを見せてくれる、ね、でも一方で逆に作る人がいるわけ、簡単にはね面白がらせないって、そうすると考えざるを得ないじゃない、そうすると考えてると面白くなるわけよ。
なるほどね、
ね、だからね、何も考えて見て楽しむものと、考えることによって面白くなる作品、その2種類あると思うよ。
2週にわたってお送りしてきましたオンラインサロン鈴木 P ファミリー初のオフラインイベント、鈴木敏夫とまみこによる父と娘の映画談義の模様、いかがだったでしょうか。映画人はなぜラブレターを書くのかは全国公開中です。ぜひ足を運んでみてください。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。